24年前、著者、寺田虎彦、翻訳者、瀬能真理子。ちょうど今から24年前の夏休みに、ただ一度、ケーベルさんに会って話をした記憶がある。本当に夢のような記憶である。それは、私が大学の1年から2年に移る時の夏休みであった。その年の春から私は西方町に小さな家を借りて、そこに自分の家庭というものを作った。それでいつもは決まって帰省する暑中休暇を、その年初めてどこへも行かずにずっと東京で暮らすことになった。長い休暇の所在なさを紛らす一つの仕事として、私はバイオリンの一人稽古をやっていた。その以前から持ってはいたが、下宿住まいではとかく都合のよくないために、ほとんど手に触れずにしまい込んであったのを取り出して鳴らしていたのである。もっとも誰に教わるのでもなく全くの独習で、ただ教則本のようなものを相手にして、ともかくも音を出す真似をしていたに過ぎなかった。適当な教師があれば教わりたかったが、そういう方面に少しの縁故も持たなかったし、またあったにしても滅多な人からは教わりたくもなかった。それでやっぱりいろんな書物に書いてある弾き方を読んでは、一人で工夫しながら稽古していた。いつまでもろくな音は出なかったが、それでもそうすること自身に人知れぬ興味はあった。適当な楽譜を得るために、はじめには銀座辺の大きな楽器店へ探しに行ったが、そういう商店はなんとなくお役所のように気位が高いというのか、欧風だというのか、ともかくも自分には気が引けるようで不愉快であったから、おしまいには横浜のドーリングとかいう紹介へ手紙で聞き合わしたり注文したりすることにしていた。これは全くの余談であるが、少なくもその頃、私は音楽が好きであるにかかわらず、音楽に関係している人々からは良い印象を受けなかった。音楽家からも楽器屋の店員からも、また音楽好きの学生からも、一つとして良い印象を受けなかった。その頃音楽会といえば、音楽学校の卒業式の演奏会が唯一の呼び物になったが、これは自分らには入場の自由が得られなかった。その他には明治音楽会というのがあって、この方は切符を買って入ることができた。半分は管弦楽を主とした洋楽で、他の半分は邦楽であった。その他にも何かの慈善音楽会というようなものもあって、そんな折には私にとっては全く耳新しかったいろいろのソロなどを聞くこともできた。記憶が混雑して確かなことは言われないが、多分そういう種類の演奏会のどれかで、私は初めてケーベルさんの顔を見、ケーベルさんのピアノの独奏を聞いたように思う。曲がどういう曲であったかそれも覚えていない。ただ覚えているのは、ケーベルさんが一曲の演奏を終わって、静かに横に体を向けて、椅子に腰掛けたままじっと耳を澄まして、楽器と天井の間に往復する音波のリバーベレーションに聞き入っていた瞬間の姿である。聴衆は待ちかねていたように拍手をした。ケーベルさんが立ち上がるのも待たないで、不遠慮に拍手を浴びせかけた。ケーベルさんは少しはにかんだような色を柔和な顔に浮かべて、聴衆に挨拶した。演奏していた時の様子も思い出す。少し背中を猫背に曲げて、時々仰向いたり、軽く体を前後に動かしたりしているのが、いかにも自由な心持ちで、そして三昧に入っているような風に見えた。他の多くの演奏者と対比した時に、一層何かしら全く違ったいい感じがした。真っ黒なピアノに対して、童顔金髪の色彩の感じも非常に上品であったが、しかしそれよりも、 この人の内側から放射する何者かがひどく私を動かした。平たく言えば、私はその時から全くケーベルさんが好きになったのであった。もっともその前からその人柄について十分な予備知識は持っていたのであるが、一度会って話がしてみたかった。しかし何の用もないのに無紹介で訪問するのはあまりにぶしつけだと思って控えていた。夏休みにバイオリンをもてあそんでいるうちにも、私の頭の中のどこかにケーベルさんの顔が浮かんでいたものと見える。どうしたはずみであったか、とうとう私はケーベルさんに手紙を書いた。理科の一年生だが、音楽の修行のことで教えていただきたいことがあるから、お暇の時に面会を許してください、というようなことを書いたものらしい。返事をもらうことができるかどうかと、危ぶんでいる間もないほどに早く返事が来た。何日の何時に来いというのであった。それがどんなに私を喜ばせ、興奮させたかは言うまでもない。約束の日に白山御殿町のケーベルさんの家を探して、植物園の裏手をうろついて歩いた。かなり暑い日で、近辺の森からはセミの声が降るように聞こえていたと思う。若い男の西洋人が取り次ぎに出た。書斎のようなところへ通されると、すぐにケーベルさんが出てきた。上着もチョッキも着ないで、ワイシャツのままで出てきた。そしていきなり大きな葉巻タバコを出して、自分にも吸い付け、私にも勧めた。ドイツ語は少しも話せず、英語も極めてまずかった私が、どんな話をしたか、ほとんど全く覚えていない。ただ、私がバイオリンを独習していることを話したときに、ケーベルさんは私の持っている楽器の値段を聞いた。それが9円のバイオリンであることを話したら、ケーベルさんは突然吹き出して、大きな声でさも面白そうに笑った。私はそれがなぜそれほどにおかしいことであるかを、そのときには十分理解することができなかった。それにもかかわらず、私は笑われても別に不愉快でなかった。かえっていかにも罪のない子供のような笑いに釣り込まれて、私も訳もなく笑ってしまったのであった。次の部屋の棚の上にオルゴールのような楽器が置いてあった。それを鳴らして聞かせてくれたりした。その時の話の結果として、ケーベルさんは私のためにある音楽家に紹介状を書いてくれた。それは結局断られて無効になってしまった。そうして私はとうとう20年後の今日まで本当の楽器の扱い方を知らずに過ごしてきた。しかし私がケーベルさんを訪ねた第一の動機は、今になってみるとバイオリンの問題よりはやはりむしろケーベルさんに会うことであったらしく思われる。考えてみると恥ずかしいことである。その時に私は23歳であった。ケーベルさんもまだそう老人というほどでもなかった。それきりで私は二度と会って話をしたことはない。ただその後に一度駿河台の家へ何かの演奏会の切符をもらいに行ったことがある。その時は今の深田博士が玄関へ出てきて切符を渡してくれたことを覚えている。これも恥ずかしいことである。その家の門の表札にはラファエル・フォン・コビベルとしてあった。全く夢のようである。言葉がもう少し自由であったなら、そして自分がもし文化の学生ででもあったら、私はおそらくもう少しケーベルさんに接近する機会が多かったかもしれない。ケーベルさんが亡くなった時に、私は昔のことを思い出して、せめて葬式にでも出たいような心持ちがした。しかしやっぱりそうしない方がいいと思ってやめてしまった。どこへ見舞い状を出す先もないと思うことが寂しかった。 自分のような自ら求めて世間に義理を書いて、孤独な生活を送りながら、それでいて悟りきれずに苦しんでいる哀れな人間にとっては、ケーベルさんのような人が、どこかの領事館の一室にこもったきりで、読書と思索にふけっているという考えだけでも、どんなに大きな医者であったか知れないと思う。その人がもうこの世にいないと思うのは、なんだか少し寂しい。ケーベルさんに笑われた9円のバイオリンは、とうの昔に壊れてしまったが、この頃思い出してまた昔の教則本をさらっている。それにつけて時折はあの当時を思い出す。そうするときっとセミシグレの降る植物園の森の裏手の古びたペンキ塗りの洋館が、本当に夢のように記憶に浮かんでくる。大正12年8月、思想。定本、寺田虎彦随筆集、第2巻、小宮豊高編、岩波文庫、岩波書店、1947、昭和22年9月10日、第1冊発行、1964、昭和39年1月16日、第22冊改版発行、1997、平成9年5月6日、第70冊発行。